それでは聖霊の神よ、ワーシップ&プレイズ第1週から賛美を捧げます。ラララララ3、はい。聖霊の神よ、今私にあふれて清め満たし、主のものとならせてください。愛する天のお父様、この新しい朝、私たちはあなたの御前に進み出て行くことができました。感謝いたします。今ひざまずいてあなたの御声を聞こうと心から願っています。主よ、聞かせてください。苦しい御言葉に目を留めることができますように、どうぞお導きください。この時間をお委ねいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。本日は2017年3月27日月曜日、第一歴代史21章1節から17節です。幸いな人をお持ちの方はそちらのページをお開きください。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君の者。そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行ってイスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミン等をその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す3つのことがある。そのうち1つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。3年間の飢饉か。3ヶ月間、あなたがアダの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか。あるいは3日間、主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを使わしてこれを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍らに立っていた。 ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。長老たちは荒布で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。アーメン。それでは、主からの示しをいただくために、しばらく黙想していきましょう。それでは、主からの示しを分かち合いたいと思います。示された方からお願いします。
はい。私は一節のところで、ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んで、イスラエルの人口を数えさせたというところで、本当にここまでものすごい勢いで勝ち取ってきて、また本当にこう立っていると思っていたダビデが、本当に誘惑にあって、人は立っていると思っているときに、すでに誘惑にあっているという、そのことを思って、全体を読みました、まずそのことが心に留まったのと、それからヨアブが王に進言しているとか、3節のところでこのような罪を犯さないでくださいと、王様に対してもヨアブはこう進言できたことを、に心が止まりましたけれども、王様がヨアブを説き伏せたという、このところが心に留まっています。説き伏せたということがに目が止まりました。あとは主の、懲らしめというか、本当にその主の御怒りの恐ろしさを思うことと、ここから救われている自分自身をが本当に感謝なことだなというふうに思いました。はい、以上です。
はい、私は一節で、サタンがダビデを誘い込んでと書いてありますが、サタンの働きは誘い込んで人々を惑わす、また罪を犯す動機を与えたり、誘惑をしたりすることでありますが、でも結局、罪を犯すのは、当本人、自分自身であって、そして、そのため、罪に対する責任も、その対価も、自分が払わなければいけないんだな、ということを思いました。もう一つは、このところで、このダビデが神様に、民を数えようと命じたのは、私ではありませんか。罪を犯したのは、なし、悪を行ったのは、この私です。これが一体何をしたというのでしょうか。我が神主よ、どうか、あなたの御手を私と私の意見以下に下してください。あなたの民は、疫病に渡さないでください。心から、指導者の霊的状態、また堕落に、民全体が、群れ全体が左右されたり、群れ全体に裁きを下したりされるんだなということを思いました。
はい、私も17節、ダビデが、罪を犯したのはこの私ですと言って、そして、我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してくださいというところに、本当の悔い改めがあるというのを見ることができました。自分の罪の責任は自分で、取ろうというそのダビデの覚悟を見ることができました。また一節からサタンがイスラエルに逆らってダビデを誘い込んだというところに、心に結構大きな隙があった のだなということを思わされています。はい、他の人はいかがですか。では内容を簡単にまとめます。ダビデはイスラエルの人口を数えさせましたが、それによって神の御心を損ないました。神は罪の代価としてイスラエルに疫病を下され、7万人の人が倒れました。ダビデはそこで、どうか私と私の一家にあなたの御手を下してくださいと心からの悔い改めの祈りを捧げました。では次に、神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。示された方からお願いします。
はい、私は7節のところで、この命令で王は神の御心を損なった、神はイスラエルを打たれたというところで、大きなこの、7万人が滅びる疫病のその戒めよりもっと前に、主がこのイスラエルを打たれたことが書かれてあって、この最初の戒めですぐに立ち返ることが非常に大切だなと思いました。ダビデはそのようにしてすぐに気づいて、自分の罪を悔い改めましたけれども、この時代は罪の責任を自分自身が取らなければいけない時代だったのに対して、私たちはすぐに悔い改めたら、本当に悔い改めると許していただけるので、最初の戒めですぐに立ち返ることがすごく大切だなと思いました。ダビデのようにそして13節から15節のところで、ダビデが主の憐れみは深いからです、私を主の手に陥らせてくださいと告白した通りに、神様が15節でもう十分だ、あなたの手を引けと御使いに命じられている。主は本当に完全な聖であるお方で、清いお方で、罪とは相入れないお方ですけれども、しかし本当に憐れみ深いお方で、ご自身の民が苦しむのを見てはおられない、黙って見ていることはできないお方なんだなという、すごくこの神様の、憐れみ深さと、また葛藤等を、見ました。そういうお方だなと思いました。そして17節で、ダビデが、この罪を犯したのはこの私ですと言っていますけれども、リーダーの罪、群れを率いるリーダーの罪というのは非常に重たいと思いました。これを本当に覚えておかなければいけないと思いました。教える教師は特別厳しい裁きを受けると、裁きというか、まあ、そういうのを受けるというふうに書かれていたと思いますけれども、リーダーは本当にこういつも罪に対して、自分自身を見ていく必要があるな、点検していく必要があるなというふうに思いました。以上です。
私は避けるべき行動、また罪が示されましたけども、1節から7節のところで、この高慢が本当に罪であることを示されました。特にこの高慢は、一節からサタンから来る思いであること、そして傲慢はさらにひどい罪を犯させるものであって、また7節に書いてあるように、神様の御心を損なったと書いてあるように、神様が本当に嫌うものであるんだなと思いました。神様は傲慢なものを打たれて低くさせ、悔い改めさせるお方であるんだなと思いました。そして13節と15節から神様について、いつまでも裁きを下さず、悔い改めるものを許してくださるお方であるんだなと思いました。今日の聖書箇所全体から、愛するものであるからこそ その人が堕落し続けていくことを防ぐためにその人を叩いて悔い改めさせて回復してくださるお方であるんだなと思いました。
はい、それでは生活への適応のために祈る時間を持ちましょう。では生活への適応を分かち合っていきましょう。
はい、私自身が今何かこう主の前に罪を犯してないかなということを黙想して点検している最中で、まあ、一つ示されたのがクリスマスの準備をなんか本当にこう自分一人が進めていたかなということを思いました。主の介入を祈って主の導きをこう求めながら準備をしているのではなくて自分がイメージするままに進んできたかなと思いました。みんなで祈ってはいるけれどもみんなで準備はしてこなかったなと、なんか少しこうその部分に本当に主のご介入、主が中心となって導いてくださるように全部委ねていかなければいけないと思わされました。引き続きもう少し点検していきたいと思います。
まだよくまとまっていませんけども私は今日はこのダビデの行動からこのダビデが傲慢に陥って受けたものを自分の技として心としたと思ったんですね。が良くなかったと示されています。このような私が成し遂げたというそのような思いそのような傲慢をないと思いました。そのためには本当に全ての栄光を神様に捧げ自分は何もしていません、主が全てを成し遂げられましたということを常に告白しなければいけませんし、またこれからのことについても自分がやろうとする思いを全部捨ててただひざまずいて主により頼む必要があるんだなと思いました。特にを導く立場に置かれたものとしてこのようにいつも主の前で謙遜でなければ群れ全体に影響が及ぼすんだなということを考えました。
はい、私もやはりダビデの傲慢によってこの国がダメにというのを見てやはり自分の栄光にした瞬間にむしろ全てを失ってしまうのだと自分のものにした瞬間に逆に全てを失うなということを思わされています。私自身のことをちょっと黙想していたんですがあんまりまだ、悟りが与えられないんですがでもとにかく自分が今日何かするときに全て主の栄光になるようにしたいということは、思いました。一言お祈りします。愛する天のお父様、この時間をありがとうございます。私たちに今日もあなたの御声を聞かせてくださり、私たちを御言葉によって導いてくださるこの恵みを心から感謝いたします。主よ、あなたが今日も私たちのうちに豊かに働いてください。聖霊に導かれて歩むことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に 大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。